ルカによる福音書第7章の8節から10節。私も権威のもとに置かれているものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた群衆の方を振り向いて言われた。言っておくが、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。使いに行った人たちが帰ってみると、その部下は元気になっていた。以上です。ここ今週はですね、岡田和恵さんをですねお呼びしましてですね、ストーリーテーリングをやっていただいております。まあ、最初のですね、授業ですね、何をですねすればですね高校生が聞くかですね、まあ、万葉集を一番最初の授業やったんですけど、ちょっと難しいですね。そのレベルまでいけないのかなってですね、まあ、万葉集をですねまず読んで、こう自分今の言葉に訳するとこうなる、恋愛の歌とかですね、聖徳太子の歌とかですね、僕は非常に面白いんですけど、あんまり面白くないですね。次にですね、夏目漱石のですね、夢十夜の中から第3話とか、まあ恐ろしい話とかですね、あんまり響かないですよね。多分ちょっと難しいかなっていうですね。で、もう一つですね、何かやっておられましたけど、だから1回目はですね、これはちょっとですね、ハードルが高すぎるかもしれんって言って、で、2クラス目の男子クラスばっかりの、じゃあこれはもう階段で行こうっていうことでですね、一つはですね、夏目漱石の夢十夜をやってですね、そして番長皿屋敷、これを受けましたですね。やっぱみんな知ってるんですよね。やっぱ知らないのを聞いて想像しながらその状況を思い浮かべるっていうのはやっぱり無理かな。で、昨日はですね、ちょっとは変えてみましょうと言ってですね、昨日は芥川龍之介の雲の糸と、あと番長皿屋敷、これバッチリでしたね。やっぱり分かってるんですよね、ストーリーは分かってるから想像もできるしって、それがこうストーリーテラーによってこうですね、感情を込めたりなんかすることがやっぱり真剣に2クラスですね、おしゃべりもせずですね、瞳孔を開いて聞いておられましたのでですね、そうだなと。で、やっぱり岡田さんにですね、やっぱり良かったですねって言ったら、やっぱり作品の持つ力っていうんですかね、やっぱり、芥川龍之介の「雲の糸」っていうのは、やっぱ作品の持つ力がやっぱりものすごいんでしょうね。朝方お釈迦様が歩いていって、そして終わる頃には出てお昼になって、何事もなくですね、昼がやってきたみたいなで終わり方するじゃないですか、極楽浄土のですね、やっぱりすごいなと。まあやっぱりですね、これは自分ではなくてですね、この作品の素晴らしさだっていう、やっぱ謙虚さですよね。まあやっぱりその作品に対する謙虚さっていうのをですね、やっぱ持たんといかんなと思うことと、聞く側もですね、謙虚さっていうものがあって初めてですね、成り立っていくんだなと思いながら昨日は聞いておりました。で、聖書の中にですね、イエス様の百人とイエス様の百人隊長との出会いがありまして、まあ、百人隊長のですね、言葉にですね、イエス様は感心しておられます。これはあくまでも謙虚なんですよね。私はあなたをですね、屋根の下にですね、入れられるようなものではありません。百人隊長の方がですね、実はイエス様よりも位はもっと上なんですよね、社会的には。しかしこの百人隊長はイエス様のもとにひざまずいてですね、謙虚にですね頼んでる。でもそれはどこから来るかっていうと、自分の部下を助けてほしいっていう一心ですね。この人は命に対してですね、ものすごく謙虚な人だったんだと思うんですね。で、部下に対してもですね、それは謙虚というよりもですね、やっぱり自分がですね、その人にどう対するかということも知っておられたのでしょう。まあ、その一つ一つのですね、ことがその謙虚な言葉になってイエス様の前に出てこられた。で、その謙虚さをですね、イエス様は信仰っていうふうに見られたのかなと思います。ですからですね、信仰とは一体何かっていうと、神様の前でどれだけ謙虚になれるかという、まあ、そういうことなんだろうなと思います。で、まあ今日はですね、イエス様がその信仰を認められたという話です。まあ認めるっていうか受け止めるっていうのをですね、 確か非常に難しいなというふうにも思いますですね。まあ、一方的にですね、認めさせられたりですね、聞かされたりしているですのでですね、認められるっていうのがですね、どうも人々の心の中に一番欲しいものなのにないかなというふうに思います。あるですね、まあ、あの東京にですね、あの褒められサロンっていうのがありましてですね、まあ、今はもうですね、亡くなったんですけど、一時期ですね、わんさかわんさか人がですね、行ったんですよね、褒められサロン。今から10年ぐらい前でしょうかね、もうちょっと前ですね。まあ、あのリーマンショック以降ですね、殺伐としてる時だと思うんですけどね。何かっていうと、そのサロンに行くとですね、あのウェイトレスさんがやってきてコーヒーを出してくださるんですね。まあ、それだけなんですけど、他にですね、何があるかっていうと、もうそのウェイトレスさんがですね、いろいろ褒めてくれるという。メイド喫茶とどこが違うかなみたいなですね、あなたは素敵ですねとか、声がすがすがしいですねとか、よく仕事ができますねとか、とにかくですね、いろんなことで褒めてくれるっていう褒められサロンという喫茶店があったんですよね。もうわんさかですね、サラリーマンににぎわってたって、何かなですね、思ったんですね。これはやっぱりですね、自分が認められるってことなんでしょうね。実は褒められるところがですね、たくさんあるにも褒められてもらってないですね。まあ、ですから自分が褒められたい、認められたいっていうですね、その願望が多分こういうですね、ことになったんだろうなと思います。まあ、イエス様によってですね、百人隊長はですね、その信仰を認められた。これはやっぱり百人隊長にとって一番大切なことです。まあ、部下がですね、病気になる、治るとか、そういうこと以上にイエス・キリストによってその信仰を認められた。これがですね、百人隊長がですね、やっぱりですね、その自分の人生の中で確かなものを受け取ったってことですし、まあ、そのゆえにですね、何ゆえにそれができたかっていうと、やっぱり謙虚さだったのかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちと共にいて、今日も主に会いたいするときに私たちに謙虚さを与えてくださいますように。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会、総信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また、ハレル書店を祝福し、そこに集う人々、そこに働く人々の上に聖霊の豊かな祝福がありますように。今日もまた、岡田和江さんの授業がありますけれども、この授業の上に、主の聖霊の豊かな祝福があるように導いてください。病床にある方々、死に直面している方々には、あなたが寄り添って、あなたの癒しの御手を述べてください。今日も必要なものを私たちに聖霊によって整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。